ーマ。
はい、映画に行こうのコーナーでございます。ね、今月、アロンズシネマはいつも第1週目に、オンエアしてるんですけれども、今月は第1週目に、作家の野口拓さんが、ゲストでおいでくださいましたので、ちょっと今週第3週目ですけれども、アロンズシネマをここに、差し込みましたので、ご了承ください。というのも、なんと11月9日全国ロードショーしたボヘミアン・ラプソディについて喋りたかったんです。あのですよ、試写がですよ、六本木の、シネマ、東宝シネマね、大スクリーンすごいところで、行われたんですが、なんとなんとなんと、私そうだな、開演の45分前には行ったんですけれども、試写場が満杯で、立ち見ができないということで返されちゃったんですね。残念すぎる。で、このボヘミアン・ラプソディ、なんたってフレディ・マーキュリーの3オクターブ出る声というのは、私、聞いていて魅力的で、そして、まあ誰もがというか、私のお友達の誰もが、それを聞いていた世代なので、ちょっとこの映画すごく注目してたんだけど、あまりに残念すぎる、プログラムだけ見て喋らせていただきますけれどもね、ボヘミアン・ラプソディ、この伝説のバンドクイーンのね、なんだ、フレディ・マーキュリーに焦点を当てて、どうやってバンドがヒット曲を生み出すようになったかというようなことを探る映画でもあるみたいなんですけれども、音源というか音楽をとフレディ・マーキュリーの声も使いつつ、役者さん、フレディ・マーキュリー役にはですよ、ラミ・マレック、1981年カリフォルニア生まれの、ラミ・マレックという、俳優さんが、すごいなりきってというか、とても、歌まで、歌えちゃうぐらいのなりきりようだったみたいなんですけれども、その、ラミ・マレックとの声を重ねたりする部分もあり、ほとんど、フレディ・マーキュリーの声を使ったというふうに、書かれてあります。それで、そのオリジナルサウンドトラックもね、出ているわけなんですけれども、その中には、キラークイーンとかね、それからボヘミアン・ラプソディとかね、それからラブ・オブ・マイ・ライフ、ウィー・ウィル・ロック・ユームービー・ミックスと書いてありますが、これ多分、フレディの声も使われているんだろうなと思います。それとかも聞いたことのあるようなね、曲がなんとたくさんオリジナルサウンドトラックに入っていることか、多分これユニバーサルミュージックから10月19日発売になってますけれども、すごい売れちゃってるだろうななんて思いながら、この情報も、見ております。サウンドトラックも出てるんだよ、いいなと思いながら、試写場にはね、本当ダイヤモンドユカイさんとかも来てたんですけれども、なんたって南ちゃんに見られなかったので、もう悔しくてしょうがないんですけれども、はい。で、監督はブライアン・シンガー、1965年ニューヨーク生まれの、監督です。ゴールデンボーイとかね、スーパーマン・リターンズ、あとワルキューレ、トム・クルーズのね、など、そういう結構大作撮っている人なんですけれども、どんな映像になっているかは皆さんもう、全国ロードショーしておりますので見て確かめてほしいと思います。それとあとブライアン・メイ役のね、グイリム・リーさん、イギリス・ロンドン生まれの、ブリティッシュの役者さんです。この人すごい、ブライアン・メイ髪型もね、もちろんまあ似せるんだから、ね、ブライアン・メイ役をやるんだから当然なんですけれども、なかなかちょっと立ち姿とか、そっくりになっていますよ。それで、あとそうだな、いろんなね、ブライアン・メイは協力のところにも本人の名前が載ってるんですけれども、貴重なね、衣装やブライアン・メイって結構だから、クイーンでは目立つファッションだったですよね。覚えている人も覚えてない人もそうなんですけれども、 カーリーヘアに、なかなか、個性的な衣装を着ていた。まあ、フレディ・マーキュリーっていうと上半身裸っていうイメージが強いので、衣装の起用もないんですけれども、ブライアン・メイの、アーカイブからいろんな衣装やね、楽器を提供してくれたということで、スペシャルサンクスにも、名前が載ってます。それなんで、いろんな、クイーンね、バンドクイーンの、あなたの知らないクイーンの真実みたいなことがこの映画を見るとわかるということで、もう往年のファンは必ず行くだろうというような、映画になっているみたいですよ。はい。で、いろいろな人から、言葉も寄せられています。ケイティ・ペリーやレディー・ガガ。レディー・ガガはもうすぐアリーという映画ね、ロードショーになるんじゃないかな。スター誕生の映画にレディー・ガガさん主演で出てますよね。レディー・ガガはね、フレディは唯一無二の存在、音楽史上最大のスーパースターの一人、彼はシンガーであるだけでなく素晴らしいパフォーマーでもあった、舞台を制する人であり常に自分を変化させ続けていた、一言で言えば天才よ、というふうにレディー・ガガから、メッセージも寄せられています。それとあとエリック・クランプトンとかね、オジー・オズボーンとかね、アクセル・ローズ、ガンズ&ローゼスのローズさんとかね、ビリー・コーガン、スマッシング・パンプキンズの、ビリー・コーガンから、僕の周りでは僕がクイーンの大ファンだということを知らない人はいないと思う、クイーンは史上最もビッグなバンドの一つだ、フレディはソングライターとしてもショーマンとしても音楽界のビジョナリーとしても僕が音楽で試みてきたことの多くをインスパイアしてくれたんですって。彼の半分でもいいからうまく歌えたらいいのにと思うよと。クイーンは今でも史上最もクールなバンドだし、いつどこで聴いても決して古びた感じがしないのが本当にすごいと。いつだって新鮮に聞こえるんだ。クイーンが今デビューしたとしてもやっぱりものすごい存在になるね、という、もう絶賛のコメントを寄せてたりします。いやー、見たいよね。見たいよね。もう私はだからローズショー見に行くんですけれども。はい。ということで、今日の2曲目は、ボヘミアン・ラプソディに、キラークイーンにしようかなとも思ったんですよ。そしたら、何かのオンエアで、ラジオだと思うんですけれども、その、この、なんだ、フレディ役のラミ・マレックが歌ってる方のキラークイーン聞いたんです。耳にする機会があったんですよ、私も。そしたらね、ああ、そうかと思ったんだよね。結構真面目に歌ってた。ってことはやっぱり作った人っていうのはある程度自分の曲を、何度も歌うから、真面目じゃないところで捉えることができるのかなと思いながら、オンエアされてたそのラミ・マレックが歌った、キラークイーンはおお真面目だなと思ったという印象がありますので、それなのでやっぱりあえてボヘミアン・ラプソディを2曲目に今日は選びたいと思います。もちろんフレディの声で聞きたいと思います。ということでクイーンのボヘミアン・ラプソディどうぞ。はあ、いいな、やっぱりフレディ・マーキュリーは。ということで、ここから後半はですよ、なんと、九州の旅の思い出をちょっと聞いていただきたいななんて思いまして、私は9月に九州旅していたわけなんですけれども、ギター1本抱えてね、キーボードの武田理沙と2人でね、車で佐賀から佐世保へ移動していた、国道沿いに、伊万里にという、土地がありまして、伊万里に今岳釜というね、焼き物の、かまどこがあるんですよ。私はそこの焼き物が大好きで、とっても陽気な親子がやっている唐津焼きののぼり窯なんです。お父さんは70代の陶工さんで、息子さんは近所の人々を集めてハロウィンイベントやね、お餅つきなどをやりながら海外へ焼き物を広めに派遣されたりもしている精力的な陶工さんです。その息子さんは長男さんなんですけど、次男さんの姿はまだ私何年も通ってるけど一度も拝見、お店で拝見したことありませんが、とにかく家族一丸となって釜を守っている頼もしい釜です。今岳釜という、その 今回はお父さんと楽しいおしゃべりが始まったので、私たちがね佐世保に行くと言いましたら、ご自分が佐世保に行った苦い思い出を語ってくれたんです。ちょっと聞いてください。
イカとかもあるんじゃないですか。
イカもダメだろう。今アジとかイサキが美味しい。
でもお寿司屋さんは、
もうね、そしてそこでもう仕方なし食うて、私の大阪の神戸の弟が来たもんですから、夫婦が来たもんですから連れてたし、でそこで仕方なし寿司は食うてね、でここの親父と喧嘩してもどかんもならんもん、それ食うて佐世保まで帰ってきたらね、佐世保で食い直そうって言って、食ったら腹の糸になってね、こらー親父コンツクションで
本当だね、なんか一服もらえましたか。
一服もらえたかなっていう、
平戸の地図なかったけど、まあ、平戸は甘いものが多いです。
あすごい
甘いものが多い。カステラを卵につけて、
カステラ
をさらに焼いて、ちょっと上に砂糖をかけるカスドースというの
カスドース
まああとはかまぼこか。
あ今ちょうど
岩が
その
石が
平戸に渡ってきた外来用語を。
旅の思い出とは私にとって人の思い出です、はい、旅に出るたびに人と思い出を作っては忘れ作っては忘れしていくんだなぁなんてちょっとしみじみしながら、今日の3曲目は四五星。 Radio